はい、メガネを取ったらメガネです。よろしくお願いします。まずはね、レッドブルが大宮アルディージャの経営にみたいな話ありましたよね。あ、サッカーチームです。 J3、 まあ、J3 っていうリーグを戦ってる、サッカーチームの大宮アルディージャ、まあ、僕は個人的にずっと応援してるチームですけど、なんか経営にとかって話がレッドブルちょっと前にあった話がもうなくなったのかなと思ってたら、まだ生きてたんだっていう、この話がっていう感じですね。なんかどうなるんだかわかんないんですけど、海外ではね、あのチームも持ってるみたいなんで、何チームか、だから海外サッカー詳しい人はなんとなくこうイメージが、ああなるんじゃないか、このパターンじゃないかとかってなんかあるらしいんですけど、僕全然わかんないんで、イメージが全くわかんないですね。だから別にでもあそこのね、場所にクラブハウスがあって、まあ応援しますけどね、別にね。うん、ただあの雰囲気がなくならなければいいなって、割と穏やかなサポーターもチームだと思うんですよ。ああいう揉め事とかがあんまりない、割と家族で行ってもそういうなんか安心できるチームだと思うので、あの雰囲気はなくならないでほしいなって個人的には思いますね。チームカラー、クラブ名とか、まあいろいろまああるんでしょうけど、その辺はちょっと僕わからないんで、ちゃんと勉強しないといけないですね。まあ別に僕が勉強したところでどうなるわけじゃないんだけど、ただレッドブルに関しては、なんでこの話がそこまで嫌じゃないかっていうと、レッドブルが好きなんですよね。あの味じゃなくて。なんでかっていうと、もうそれはもう皆さん、僕の配信を聞いてくださってる方は、あれだろって思ってると思うけど、レッドブルレーシングがあるわけですよ。まあ、レッドブルっていろんなアスリートをこう応援してるけど、その中でもこう、結構大きな、その、なんていうんだろう、プロジェクトだと思うんですけど、レッドブルレーシングって。で、レッドブルジュニアってチームでドライバー育成もしてるし、チームも、まあ、厳密に言えば2チーム。持ってるわけですよ。10チーム中2つレッドブル持ってるっていう。で、まあメインの、まあいわゆるレッドブルホンダって言われてる、F1 チームは、2005年かなに出来上がって、で、僕は正直、まあもともと、1スポンサーだったわけですよ。ザウバーかなんかの1スポンサーだったレッドブルがチームを、まあ、買い取る形で、ジャガーかなを買い取る形で、こう、F1 に参入してきて、どこまでできるのかなって、レース屋さんじゃないじゃないですか。で、これ、また、技術の高さとかを競う競技でもあるので、モータースポーツは。だから、お金だけあればいいわけじゃないんですよね。トヨタとかもあんなにお金使って一生懸命やったけど、やっぱり勝てなかったじゃないですか、一回も。だからそういう結構厳しい面があるのもずっと見てきてるので、いくらねレッドブルがお金使ってもって思って2005年からの参入したのを見て、今現在ドライバーズタイトル7回、コンストラクターズタイトル6回っていうとんでもない成績を上げてるわけですよ、レッドブルレーシングは。まあこれは結局何が一番うまくいったのかっていうと、まあ僕の目線だけど、やっぱり一流のドライバーを乗せるとか、一流のそのスタッフとかもそうなんだけど、やっぱりマシンデザインする人を、こう、エイドリアン・ニューエっていうもう超天才、ウィリアムズでチャンピオンマシン作りまくって、その後マクラーレンっていうチャンピオンマシン作って、その人を呼んだっていう。まあ、今年出てっちゃいましたけど、その人。これからどうなんだかわかんないけど、そこにお金を使うところがドンってこう、正確というか正しい。判断が正しい。そういう判断をすれば、いい成績は得られるんですよね。ちゃんと。ポイントがちゃんと分かってるんだなって、思いましたよね。勝ち始めた頃から。だから、そういうレッドブル、単にお金出してる、ちょっと今お家騒動でごたごたしてるんですけど、創業者が亡くなったりして、ちょっとオーストリアの会社ですよね。で、なんかタイと資本がこういろいろあって、ちょっと揉めてるらしいんですけど、F1 チームもなんかもうあと何年かしたらやばいんじゃないかっていう噂も、ね、ちょっと流れてる感じですけど、でもその、なんていうの、こんだけの実績をこの短期間で残せるレッドブルが、まあ、J リーグに来ること自体がすごくいいことだと思っ ってるし、まあ、レッドブルレーシングとは別物ですけどね、今回の話は。ただ、多分一流の多分スタッフを集めて、ヨーロッパとのこの距離も多分近くなると思うんですよ、サッカーの。これっちゃサッカーの話ですけど。だから、ね、そこをこう、きっかけに、どっかこう目指してるリーグに行ける、行きやすくなるとか、スタッフの人もそうだし、日本人のスタッフがどっかの国のそのレッドブル関係のサッカーチームでそのコーチングの技術を学んでくるとか、そういうことがこうできるようになれば、なんか日本のサッカー自体にとってはいいことなのかもしれないですよね。なんてことをちょっと思いました。まあ、ただなるべくだったら僕はあの、ね、まあ当然オレンジ色で、あのリスのマークで、あれがやっぱり好きなのでというかもう、あれになっちゃってるんで、だから、なくなっちゃったらちょっと寂しいですけどね。でもまあまあ、あの、どうなるのかちょっと行く末を見守りたいと思います。はい。というわけで第352回ですね。ラジオにメガネ始めたいと思います。よろしくお願いします。はい。でですね、朝ドラと大河ドラマが面白いって話をしようと思ってたんですけど、ちょっとしますか？わかんないけど、あの、虎に翼もすごい良くて、朝ドラの。ちょっとね、朝から泣いちゃったりするんですけど、なんかこう、人間の強さとかたくましさとか、いろんなこう困難があるんだけど、一つのこう、大きな目標を持って頑張っていく姿ってのはすごくいいもんだなと思いますよね。で、大河ドラマの光る君へに関しては、僕すっごいこれ面白いと思ってるんですけど、なんかあんまり視聴率がとかって話も、聞くんですよね。でも、なんか、見せ方としては、この平安時代の、もう、食うのもやっと、みたいな庶民がいっぱいいる中で、こんなところでこんな権力闘争してる場合じゃないだろうって、ちょっと突っ込みたくもなるんだけど、その中でもやっぱり、この、いろんな駆け引きもそうだし、面白いんですよね、見てて。また違う良さですよね。大河ドラマ長いから、2話ぐらい見逃しちゃうとやめちゃったりするんですよね、結構ね、見るの。僕もそういう経験あるんだけど、戻ってきてもいいんじゃないかなと思いますよ。一度でも見た人は。多分、今これからまた面白くなりそうなんで、ちょっと注目してもいいんじゃないかなと思ってます。はい。で、それをね、もっと長く話すつもりだったんですけど、その前にね、7月3日発行されるんですよね。新札。で、その新一万円札に渋沢栄一さんが選ばれてるわけですよ。前もね、ここに渋沢さんの資料館とかに大河ドラマやってる時、2021年かな？青天を衝けでしたっけ？あの時に僕行った話をしてると思うんですけど、これね、改めてもう一回行ってきました、この間。そしたらね、旧渋沢って、中んちって言うんですけど、中の家って書いて。なんかね、渋沢さんって人、うちがいっぱいあって、その中の、なんか、一地区の関係で中んちって言うらしいですけど、かなり改修されてて、中が。前入れなかったんですけど、家の中には。今ね、こう入れるんですよ、中に。で、中資料館になってるし、あと、アンドロイドシアターっていう、なんか、こう、渋沢栄一のアンドロイドが、こう、お話を、みんなこう座ってこう、映像を見るんですけど、アンドロイドの渋沢さんが、もう身振り手振りを加えながら話してくれるっていう。これがでもね、結構いいんですよ、行くと。面白くて見応えありますよ。うん、まあ、遠くて行けないって人はまだ別として、ちょっとこうドライブがてらに、もしも関東のあたりの人だったら、深谷市ってところ、まあ高速も通ってるし、血洗い島っていうところなんですけど、名前がね、血で洗う島って書く。深谷市の血洗い島っていうところは、結構いいので、で、道の駅に岡部藩って出てきますよね、大河ドラマに出てきたはずですけど、道の駅岡部ってところに行くと、お土産がいっぱい売ってるんですよ。その1万円関係とかの、お札になった記念の。あの辺が、あと、ふっかちゃんとかの、深谷だから、とのコラボ企画がのお土産があったりとか結構見るものがあるんですよ。だからちょっとね、今回そんなにゆっくり見られなかったんですけど、別の用事のついでに寄ったんで見られなかったんですけど、ちゃんとですね、近くに資料館もあるし、ちょっと今パンフレット見てるんですけど、記念館か、渋沢栄一記念館っていうのもあります。 で、あと、ドラマにも出てきましたけど、小高純中さんって人の生まれた家も、見られます。で、それにプラスして、この旧渋沢邸も見て、で、道の駅岡部でお土産を買えば、まあまあ、楽しめるんじゃないかなと思いますけどね。まあ、すごい金持ちだったんだなってのわかりますね。あの人自体が、すごいことをやってのけたわけで、100とか200とかの会社、200近いんでしたっけ？会社のこう、設立に関わって、ものすごいこう、パワフルに生涯を終えた人だけど、もともと金持ちだったんだってのがよくわかるんですよ。だから、人間だから生まれがお金持ちとか貧乏とか関係なく、さっきのその朝ドラの話じゃないけど、高い志を持って自分のやるべきことを頑張ってやるんだって目標を持ってる人は、生まれに関係なく、何かこう、ことをなせるんじゃないかなともちょっと思いますよね。金持ちだから何もしなくてもよかったはずなんです、多分。だけど、やっぱりこの人の能力とかやる気とかっていうのはそんなものを遠に超えていくんですよね、きっと。だから、生まれがいいから、あんなことができたんだろうとは、到底思えない、生き抜いた人なんで、そんな人がこう、23歳まで住んだって言ったかな。その家そのものではないんですけど、明治時代に建てられたものみたいですけど、見られるので、お近くにお見るの際は行ってみてもいいんじゃないかなと思いますよ。はい。ちょっと今、込み始めてきたみたいなんで、空いてるうちに、ぜひ、行ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、メガネを取ったらメガネでした。ありがとうございました。